ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームロッキーさん。桃さんこんばんは。最近桃館で怪談話が出てましたね。職場の同僚たちと話していた時に怖いものの話になりました。怖いと言っても何もお化けとは限らず、みんなのそれぞれ怖いものをあげていったら、意外に人それぞれで笑ってしまいました。私の怖いものはゴキブリ。虫全般好きなんですが、ゴキブリだけはどうしても好きになれません。若い頃住んでいた古いアパートがとにかくゴキブリがよく出るところで、その時の記憶がトラウマになっています。怖っ怖っ。同僚たちは遊園地の乗り物のコーヒーカップ、ジェットコースター、毛虫やミミズのような足のない虫、歯医者、パトカー、奥さんなどなど、さまざまな怖いものが出てきました。ちなみに同僚はみんないい年したおじさんたちです。かっこ笑う。ももさんは怖いものありますか？ロッキーさん、お便りありがとうございます。怖いものね、人それぞれ皆さんありますよね。いやー、なんでしょうね、ゴキブリの怖さってちょっとまた別ですよね。なんか私も虫そんなに苦手な方ではないんですけれども、やっぱりあのゴキブリに遭遇した時のこう冷や汗が出る感じというか、ゾワゾワっとする感じは、いやー、他の虫にはない感覚だなと思って、もう私もできることならお会いしたくない存在だなと思いますし、いっぱいね、同僚の方たちの書いてありましたけれども、なるほどね。乗り物系も分かれますよね。コーヒーカップみたいな回転系が苦手っていう人とか、お化け屋敷みたいな本当に怖いっていうものが苦手っていう人、それからジェットコースターみたいな絶叫系が苦手っていう人と、すごく分かれるなと思うんですけど、私はジェットコースターがダメで、でさらに、落ちるのがダメです。あのジェットコースターも嫌だけれども、シューってエレベーターが下に落ちるようにこう落下する系の乗り物が一番苦手かも。やだなって思います。乗れないです。ジェットコースターももう最近はね、もう自分が苦手ってことは分かってるから乗らないですけど、若い時はやっぱり友達と一緒に行ったりして、乗ろうよってなって2人で行ってるのに、私が乗らないとその子一人で乗らなきゃいけなくなっちゃうとかで、うん、じゃあ付き合うよみたいにして乗って、もう何が怖いって、あの一番カタカタカタカタカタカタって上に登っていくあの時間、もう本当本当に降りられるものなら降ろしてっていう気持ちになりますね。もうそっからわーって落ちてったら、もうなんか怖いとかも言ってられない状態で、わーわーわーわーって過ぎてちゃうけど、あの登ってるあの時間がたまらなく嫌です。ジェットコースターね。虫もね、それぞれありますよね。蜂が嫌いとか、毛虫みたいなこう虫が嫌いとかありますし、お医者さん嫌いな人もいますよね。歯医者さん嫌いっていう人昔からね多いですよね。パトカー、奥さんそれぞれね面白いですけど、なんだろうな、私もあの分かるなって、そのジェットコースターも嫌だし、ゴキブリも嫌だしとか怖いなと思ったんですけど、でもやっぱり一番怖い瞬間何かなと思った時に、前にもももかんでねお話ししましたけれども、ライブで頭が真っ白になって歌詞が飛んだ瞬間、 あれは怖いですね。他になんかあれを超えるぐらいの恐怖っていうか、もうどうしようっていう瞬間ってあんまりこう生きていく中でないような気がするんですけど、大きい会場とかで次の言葉が出てこないってなった時の怖さ、だから多分それがあるからなんだと思うんですけど、定期的に見る夢として、そう、ライブ今からステージに立ちます、しかも大きな、なんかすごい夢の中だからね、スケールアップしてるからものすごい大きな会場で今からワンマンライブをしますみたいになっていて、でも今から歌う曲の歌詞を全く覚えていなくて、でももうステージに出なきゃいけないみたいな、舞台袖みたいな瞬間、何度も夢に見てますね。本当にどうしようと思うと大体夢なの、目が覚めるの。あれは怖いなーって思います。だからそう、お仕事柄みんなもしかしたらそれぞれあるかもしれないですね。こういう職種の人はこの瞬間がすごく怖いとかって、やっぱその仕事の人しかわからないかもしれないけど、ちょっと面白いですよね。そう、いかにも強そうな、怖いもの何もありませんみたいな感じの男の人が、実はなんかすごく可愛いものが怖かったりとか、そういうギャップもあったりしてね、こういう話すると面白いですよね。皆さんもぜひちょっと意外な、でも私はこれが怖いみたいなものがあったらお便り送ってください。ルッキーさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム会長さん、桃ちゃんこんばんは。今回も私の子供の頃の思い込みによる勘違いを紹介させてください。子供の頃、音楽の情報はラジオでした。でも曲名やアーティスト名は聞き逃したり聞き取れなかったりしていました。それで小学校の帰り道に友達と口ずさみながら、この曲知ってる？知らないという会話をしながら、途中に猫が歌っているようなところがあって、猫の遊びにしようかとかいろいろ考えた結果、コロコロした曲だから小豚の行進にしようと決めました。勝手ですよね。だいぶ経ってから、そう、車のラジオなので大人になってからこの懐かしい曲が聞こえてきました。今度こそ曲名を聞き逃さないようにしたら、リチャード・クレイダーマンの恋はピンポンという曲でした。それからまた長い時間が過ぎたので懐かしくなり、この小豚の行進を聞きたくなりました。桃缶で聞かせていただくことはできますか？会長さん、お便りありがとうございます。また可愛いエピソード送っていただきました。ありがとうございます。そうですか。ねえ、ラジオから音楽が聞こえてきて、それが音楽との出会いになることって結構ありますよね。自分で買った CD をお家でかけているとかっていうのではなく、何がかかるかわからないから、 自分が聞いたことなかった曲がラジオからかかって、あ、これいい曲だな、なんていう曲だろうとかって気になるっていうのは、きっと皆さんも経験があるんじゃないかなと思います。私もいっぱいありました。学生の頃とかやっぱりラジオたくさん聞いていたので、でも途中からかけちゃうとその最初の曲紹介を聞けなかったりして、急にね流れてる音楽からこう聞き出したから、うわーこれ誰の曲なんだろう、気になる気になると思ったら最後に曲紹介をしてもらえずに終わっちゃったとかなると、すごい気になって何の曲だろうなーって。でもほら今と違って、あのインターネットで検索するとかってこともできなかったから、今はね結構ラジオでかかってる曲も曲名が出ていたりとか調べるとあるじゃないですか。でも昔はそういうのありませんでしたからね、なんていう曲なんだろうって気になったりとか、あと曲紹介をしてくれてるんだけどラジオの電波の状態でちょうどお話ししてる時になんか聞き取れなくて、うわなんとかって言ったような気がするなとかって慌ててメモしたりとかっていうのはよくありました。それで CD 屋さん探しに行ったりとかっていうこともあったような気がしますね。いやー、それが子供の頃のエピソードで、このリチャード・クレイダーマンの曲っていうのは私もね何曲か聞いたことがあったし、私がそう子供の頃まさにそのピアノを習っていた時にピアノの先生がリチャード・クレイダーマンの曲、ピアノのいい曲があるからとかって紹介してくれて、それを練習した思い出もあったりとかして、どちらかというとこう綺麗なピアノ曲のイメージが私はあったんですけれども、こんなになんかこう可愛らしいというか面白い感じの曲もあるんですね。初めて私は今回聞いてみました。恋はピンポン。そう、確かに途中にこうなんかニャーニャーじゃないけどちょっと声みたいに聞こえるような音があったりとか、また全体にこうコロコロコロコロ軽快な感じの音がしていて、子供だったら確かに動物をこう連想するかもしれないなーって思いました。猫の遊びも可愛いし、でも小豚ちゃんがこうコロコロしながら行進しているように聞こえたんでしょうね。いやー、すごく可愛い。きっともう、本当のタイトルよりもね、会長さんにとってはもうこの曲は小豚の行進だっていう印象が強いんじゃないかなと思いますけれども。懐かしいですね。曲名が分かった時はきっと嬉しかったでしょうね。はあ、そうだったんだってね。いやー、いいですね。また、同じ曲でも、その時代時代というか、子供の頃聞いた時の印象、また大人になって聞いた印象、さらにそこからまたしばらく時間が経ってとかって、一つの曲でもその聞く時期によって感じ方も違ったりとか、またこの曲はね歌の曲ではないですけれども、歌詞があるような歌の曲だと、その時代その時代によって同じ曲もこう意味の理解度が違ったりとかってすると、本当に楽しめますよね。大好きな曲はそんな風にこう時間が空いてもまたふっと聞くとその時代に戻ったりもしますし、音楽っていいなぁなんて改めて思いますね。会場さん、ぜひ楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。恋はピンポン、リクエスト曲としてかけさせていただきました。お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームアイロンシェフさん。ももさんこんばんは。ももさんはお洗濯の失敗ってありますか？私は結婚当初はちょこちょこあったものの、もう10年以上主婦業をやっているのですっかり慣れ、めったに失敗しなくなっていたんですが、なんと先日主人のズボンを洗うときにポケットの中に会社の経費で落とすはずだった領収書が入っていたことに気づかず、思いっきり洗濯してしまい、酔っ払ってポケットに入れっぱなしだった俺も悪いけど、これで経費ではなく自腹になると主人は嘆いていました。ごめんなさい。未だに忘れることのできない失敗は、娘がまだ赤ちゃんだった頃、娘の毎晩の夜泣きで寝不足続きのぼーっとした頭で洗濯をしていて、洗い上がった洗濯物の中から娘の使用済みのおむつが出てきた時の衝撃は忘れられません。怒られるだろうなと思い、当時主人には言えませんでした。かっこ悪い。ももさんもおむつにはどうぞお気をつけてください。 アイロンシェフさん、お便りありがとうございます。いやー、こういうこともあるんですね。一応ね、お洗濯するときってポケットに何か入ってないかなって確認して洗濯機の中に入れるはずだけれども、何かの加減でね、急いでたとか、ちょっとねポケットに手は入れたけれども気づかないでもっともっと奥の方に領収書が入ってたとか、そういうことなんでしょうかね。きゃー、やっちゃったってなりますよね。でもこれは別にね、アイロンシェフさんだけが悪いお話でもないかもしれないし、まあそれも大変だっただろうなと思いますが、それ以上におむつね、おむつを洗っちゃうっていうのはちょっと大変なことだそうで、いや私ね経験はないんですけれども、実際におむつって洗ったらどうなるのかなと思って検索したんですよ。お便りいただいたのでね、きっとまあ水分をいっぱい吸ってこうパンパンに膨れ上がった感じで出てくるのかなと思ったら、それならいいんですけど、おむつって洗濯機で回しちゃうと、そのほらこう吸水ポリマーみたいな、あのプラスチックみたいな、でもお水を吸い込むとこうふわーって膨らむ、よくなんか透明の、なんて言うんでしょう、あの綺麗な丸いコロコロコロコロっていう粒、あの他でもね見たことが皆さんあるんじゃないかと思うんですけど、そういうものがおむつの、その中に入ってるんですって。でそれが洗濯機の中で破けちゃうと、そのポリマーっていうのがもう洗濯機中に広がってしまって、洗濯物にも全部くっついちゃうし、洗濯機の中でそれがもうあっちこっちにくっついちゃって大変だっていうようなことが載っていて、結構経験のある方が多いみたいで、いやー恐ろしいなと思いました。いや皆さんもあの ご家庭にね、あのちっちゃい子がいる方は本当にお気をつけてください。いやー私も気をつけなきゃなと思いました。結構ね、そう私たちはやらないじゃないですか、大人はねもちろん分かってるから。でも洗濯物を洗濯カゴに入れるとか洗濯機に入れるってこともある程度分かってきたりすると、子供たちが2歳3歳とかなって理解できるようになってて、でもまだおむつを使ってるっていう子はうっかり洗濯物みたいな感覚でポイって脱ぎ入れちゃったりとかして、そのことにお母さんが気がつかないで回しちゃってっていうことが結構あるんだそうです。ちなみにうちもね、あの洗濯物を入れる洗濯カゴと横にゴミ箱が置いてあって、それがもう本当にピタッとくっついて並んでいるような配置になってるんです。だからそう、みんなでねお風呂入る前にわーっと洋服を脱いで、これはこっち、これはあっちとかってやるときに時々間違うことがあって、やっぱり子供たちがうっかりあのゴミ箱の方に脱いだ靴下を入れそうになって、あ違う違うこっちだとか、おむつをゴミ箱に入れようとして間違えて洗濯箱に入れそうになったりとか何度も目撃しているので、いやーいつ起こってもおかしくないなと思って、これは怖いですね。いや洗濯の失敗って皆さんもあるかもしれないですけど、私は洋服が縮んじゃったりとか、洗い方こういう洗い方をしちゃいけないっていうものを入れて縮ませてしまったりとか、色が移っちゃったりとか、あと同じように掃除が大変だったっていうのは、あの湿布を間違えて回しちゃった時、多分何かの衣類にくっついてたんでしょうね。でそれに気づかずに洗っちゃったんですよ。湿布もねもう中で溶けちゃってベトベトになるので結構大変でした。だからあれも気をつけなきゃなと思ったり、これは比較的最近やった失敗ですけど、柔軟剤と洗剤を入れるこう入れ口が2つに分かれている洗濯機なのに、洗剤を柔軟剤の方にうっかり入れてしまって、こう柔軟剤ってほら後でいい香りをつけたり柔らかくしたりっていうので、その洗剤で全部こうある程度すすがれた後とかに投入されたりする場合があるので、柔軟剤の投入口に洗剤を入れちゃうと結局残っちゃうというか、洗剤がちゃんと落としきれないっていうことになっちゃうから、やっぱり良くないみたいなんですね。で小さい子供がいるからねえ不安じゃないですか。だからもう何度も洗い直しをしたりして、なんとかこう洗剤が抜けるようにとかっていうのも、はあ失敗したなって思ったのでね、そうあ ありますよね。なんかそう、毎日やることだからこそ、慣れているからこそ、結構もう流れ作業のようにパッパッパッパッとやってしまって、失敗したみたいなこと、きっとねママたちはあるんじゃないかなって思うのでね、改めて気をつけなきゃなと思いました。まあ何はともあれ、おむつだけは絶対に入れないように、洗わないように気をつけたいと思います。アイロンシェフさん、ありがとうございます。頑張りましょう、お互いに。普通とのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Say No More、 聴いてください。
夜風が二人の隙間通り抜けてく、夜空をさまよう雲に隠されてく、飛び込んだバッドニュース、信じるか What you choose、 誰の言葉も時にただ gonna be misleading。 Do you hear my words with your true heart、 I'll show you the truth、誰の言葉も今はただ gonna be confusing。 Do you hear my words with your true heart、 I'll tell you the truth、 何も言わないで分かり合えた遠い日々は fantasy。
藤谷桃で Say No More でした。藤谷桃の桃の缶詰。
ベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、アフターヌーンティーさん。桃さん、こんばんは。高校生の娘に最近彼ができたそうで、毎晩毎晩携帯で長話をしています。今の子たちはそれぞれ携帯を持っているので、メールでも電話でも連絡を取り合うのがスムースで便利だなぁと思います。私が子供の頃は携帯どころか家に電話が1台しかなく、友達と話すにも彼と話すにも必ず電話に出たそのお家のお父さんかお母さんに取り次いでもらってという感じで、緊張したり気まずかったりといろいろありました。父が反対する男の子と付き合っていた時は、その子が電話をかけてきた時にたまたま父が出てしまうと、本当はいるのに娘はいませんと切られてしまっていたと母から後で知らされました。かっこ笑う。でも今思うと、その不便さもまた懐かしいいい思い出です。数十年で電話も随分進化してきました。これから先どうなっていくんだろうと思ってしまいます。アフタヌーンティーさん、お便りありがとうございます。本当にそうですよね。今電話をするってすごくね、簡単なことですけれども、まあ、電話と限らずか、誰かと連絡を取り合うってすごく簡単なことだけれども、私たちが子どもの頃とか、そう、中学生とかの時もまだそうでしたよね。お友達と話したくても必ずお家に電話をして、で、〇〇ですけど、何々ちゃんいらっしゃいますか、代わっていただけますかみたいな感じでお願いをして、電話で話させてもらうみたいな感じで、で、途中からね、コードレスとかできましたけど、最初はね、コードがついてる電話だからもうリビングで話すしかないとか、そういう感じでしたもんね。いやー、懐かしいですね。お父さんが反対する男の子の時は代わってもらえなかったりとかありそうですね。なんか昔のドラマとかでそういうのなんか出てきそうな気がしますけれども、そう、私もね、思い出してみると、高校生ぐらいの時にやっとね、各部屋になんか電話をつけてもらえたんですよ、うち確か。で、だから自分の部屋にも電話が来て、まだでも携帯とかはないですよ、でも自分の部屋に自分の電話があるっていうことで、やっぱりすごく嬉しくて、で、お友達とかと電話したいって思っても、大体なんか話がしたいなとかって思うと結構夜遅い時間になっちゃう時とかもあって、でも遅い時間ってやっぱり怒られるじゃないですか。もう早く寝なさいって絶対言われるの分かってるから、ね、ポケベルだったかな、そう、ポケベルを持っていて、今から電話していいみたいなやり取りを友達としていいよってなったら、それを合図に、例えばじゃあかけるねとかって向こうのお友達が言ってくれたら、それを合図に受話器の前で待っていて、で、なんかね、うちはね、電話がトゥルルルルってなるちょっと前にカチャってなんか電話がつながるようなプチっていうような音がねするんですよ。で、その音が聞こえたと同時に受話器を上げると、トゥルルルっていう着信音が鳴らないで電話に出ることができるってことを分かって、で、それからは、そう、夜遅くても絶対にお母さんたちに気づかれないように、鳴っちゃったら分かっちゃうから、お母さんたちの寝室も鳴っちゃうわけですからね。だからそれを鳴らないようにパッと取って、で、コソコソコソって話して、で、あ、なんか私の部屋の前歩いてるな、通過してるなと思ったら、ちょっと布団の中に入ってみたりとかして、布団の中でコソコソって、ちょっと待って、今お 母さんそばにいるかもみたいな感じで小さい声で喋ったりとかで毎晩毎晩電話していた覚えがあります。学校で散々話して帰ってきてるのにまだ話したらなくて、家に帰ってから1時間2時間長話してみたいなことも頻繁にありましたね。すごい、でもちょっと楽しかったですけどね、バレないようにみたいなドキドキ感もあったしね。あとはまあ携帯と大きく違うのはやっぱ電話だからちゃんと番号を押して回してましたよね。だからそう、結構な数の電話番号を覚えてたように思います。自分のお家とか、それからまあおじいちゃんおばあちゃん家とか、お父さんの会社の番号とか、あとはそう、友達もよく電話するお友達は何人もパッともう見ないでも指でも指の感覚で回せちゃうっていうぐらいに覚えてたなと思いますけど、本当に今ね電話番号を言えるのって何件ありますか。もう本当に何個かあるかなぐらいしかね、覚えてなかったりしますからね、ずいぶん違いますよね。いやー、そうベルを持ててすっごく嬉しくて、でもそこからだんだんね PHS とか携帯とかでスマホになってって、どんどん形も変わってきて、最近だとねビデオ通話も無料でできちゃうみたいな時代になったじゃないですか。顔を見ながら電話するなんてね、昔からは考えられないことだったけど、それが当たり前にできちゃうようになりましたからね。ほんとこの数十年先でもきっと電話の形変わってますよね。どんな風になってるんだろうって思っちゃいますね。いや懐かしいですね。アフタヌーンティーさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。モモスガーデン。このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。今日はこのコーナーにお便りをいただいています。ご紹介しますね。ラジオネームサフランおじさんさん、ももさんお元気ですか。ラジオ毎回楽しく聞いております。国中コロナ騒ぎで嫌になりますが、私の趣味は家庭菜園で、人と密になることもなく太陽の下で気楽にやっていますが、世の中では毎日大変な思いをしていると思うと寂しい気分になりますね。旅、外出もマスクマスクで息苦しい毎日です。さて今年もサフランの季節が参りましたよ。先日サフランを植える畑の雑草刈りをしてきました。草刈り機の燃料を3回補充して約4時間頑張りました。途中で気が遠くなるようでしたが、広い帽子をかぶり万全で臨みました。汗がまさに滝のように流れ、大変な一日でした。無論水分補給などしっかりとして臨みましたが、なんだって今年は暑い。外での仕事はまさに命がけです。私は趣味ですが、お仕事の方々は皆さん本当にご苦労様です。植える畑は小さいのですが、しばらく暑さにめげて放置した結果、雑草だらけで畑の輪郭がわからない状態でした。もっと早くに草刈りをと思いましたが、後の祭りです。約4時間もかかりましたが、次回は早めの草刈りは大切ですね。さて次は球根植えですが、前回お伝えした通り毎回倍倍で増えて、なんと450から500の球根になってしまい、植える場所もなく、自分の畑では200個くらいにして埼玉の友人の畑を借りて植えるつもりです。今月の15日くらいにとりあえず自分の畑の分200個を植えて、後日埼玉の友人のところに残りを植えるつもりです。暑さとの戦いですが、秋に花が咲いた時の様子は壮観ですよ。一面に紫のクロッカスの花が咲き、素晴らしい。ももさんも感動しますよ。 写真送りますね。では、ももさんも元気にお過ごしください。また。サフランおじさんさん、お便りありがとうございます。お久しぶりですね。サフランの季節がやってきましたか。以前もね、サフランを大事に育てていてというお話を聞かせていただきましたけれども、きゃー、暑い中4時間も雑草、大変でしたね。本当に畑仕事ね、この夏は暑くて大変なので、皆さんくれぐれも熱中症に気をつけながら作業をしていただけたらと思いますが、びっくりしました。球根が450から500。すごい数ですね。そんな元気に育って増えているんですね。自分の畑では植えられないほどに、お友達のところにも植えさせてもらわなきゃくらいに増えた嬉しい悲鳴ですね。このサフランというのは、以前ね、お便りをいただいた時も話が出たんですけれども、よくスペイン料理のパエリアって私たち日本人は言ったりしますけれども、フライパンにそのままピラフみたいに黄色いご飯、魚介類が入ってたりとか、あとはチキンが入っていたり、お野菜が入っていたりするようなフライパンのまんまできてきて、それをテーブルでみんなで取り分けて食べるようなスペイン料理あるじゃないですか。現地ではなんかパエジャって言うんだそうですけれども、そのお料理に欠かせないものでもあって、で、黄色い色と、それから独特のいい香りがね、すごくいいんですけれども、そう買ってくると本当に高価なものなんですよね。すごいですね。育てるのが上手なんだろうなーって思います。お花も綺麗ということなので、ぜひ見たいですし、またお花が咲いたらサフランをね、今度収穫できるので、みんなで美味しいパエリアを食べられるのかななんて思うと、すごく羨ましく思います。サフランおじさんさん、暑さには本当にお気をつけて頑張ってくださいね。またお便り送ってください。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ディスティネーション、聴いてください。
僕
藤谷桃でディスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で電話の話が出てきましたよね。一家に一台しかなかった電話がどんどんこう進化していって、連絡を取る手段もね、ポケベルができたり PHS ができたり、携帯からスマホになったりとかってね、時代とともに変わってきましたけど、そんな中でポケベルね、私も持ってたんですけどね、高校生の時に高校に公衆電話が1台しかなくて、で休み時間になるとみんなポケベルを打ちたいから公衆電話に並ぶんですよ。で面白いの、電話なのに、公衆電話なのに誰も話さないの。みんな並んで受話器を取ってお金を入れて、ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ、ひたすら打ってガチャン、次の子また受話器を取ってテレホンカードを入れてピッピッピッピッピッピッガチャンみたいな感じで、本当は電話だから話すためのものなのに、高校にあった公衆電話の休憩時間の景色ってずっとみんながパチパチ電話を打ってたなっていうのをふと思い出しました。そんな光景も全く見なくなりましたもんね。いやー面白いですね。どんどん変わっていくんだなって、ちょっと懐かしい気持ちにもなりました。桃缶では皆さんからのリクエストお便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱って桃さん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com momokan@ ットマーク藤谷桃 .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。